レノファ
山口は11試合勝ちがなく、まあ、当然ながら順位も変わらず最下位ということになっておりますけれどもね、はい、まあ、残り数も少なくなってきてね、であと、まあ、4試合じゃないですか、
はい、のうちホームが3試合ですね。
でそこなんですよ、で残りの5試合がのうちホームが4試合なので、ここはねなんとか意地を見せてもらわなきゃいけない期間だと思うんですよ、12月の2日からっていうのは、はい、
あとホーム参戦ですよ。
そう、だから
前回の、
そう、12月2日から数えて残り5試合を見るとそのうち4試合がホームなわけ
でしたね。
だから意地を見せなきゃいけないのに12月2日は、まあ、甲府にね0対2で負けてまず1つ落としますっていう話からなわけですよ。
はい、
で、この次の試合が12月6日日曜日の北九州戦なんですが、まあ、昨日の一昨日の甲府のとの戦いが終わった後にですね、まあ、栃木に0-2で負け、甲府に0-2で負け、その後昨日木曜日に、インタビューを今回はもらってます。森光太選手ということで、リポーターはいつもの通り徳田智代です。
甲府戦は古巣戦でしたけれども、懐かしい顔には会えましたか？
去年とメンバーも変わってなかったので、まあ知ってる人っていうかお世話になった人もいましたし、仲いい人もいたのでたくさん喋りましたけど、まあでも勝ちたかったです。
特に勝ちたかったですね。
はい、特に勝ちたかったです。
やっぱり古巣戦となると意識はしていたんですか？
まあ意識しないようにっていうふうにずっと思ってたんですけど、試合始まるとやっぱり、まあ、今までやってきた選手なので意識はした部分もありますし、そうですね、はい、ありました。
監督とはお話できたんですか、伊藤監督？
はい、試合後にちょっとだけ話しました。
なんて声かけられました？
どうみたいな感じになりました。
なんかこう男気のあるイケメンな監督ですね。
いや、本当そうです、かっこいいですね。
ねえ、ちょっと内容を振り返りたいんですけれども、まあ、本当悔しさにじむゲームだったと思いますけど、森選手どうですか、振り返られて。
前半結構山口が決定機ある中で、それで1点でも取れてたらまた試合の展開が変わったと思いますし、まあ、後半にもチャンスありましたけど、山口もたくさんあったのでそこで決めきれてたら後半また違う展開になったかなと思ってます。
もう3発連続でゴールを狙っていったっていう、あの迫力のある森選手の攻撃のシーンというのはかなり印象的でしたけれど、どうですか？
ボックス付近で結構フリーなシーンがあったので、まあ、その中でのシュート打つって決めてたので、まあ、打つまでは良かったですけど、そこのシーンで、まあ、冷静に周りが見えてたらもっと良かったなっていうところもあったかもしれないです。
でもなんとなくゴールが近づいてきているなっていうのは本人としてはちょっと感じてる部分ないですか？
自分としてはゴールに近づくっていうか、決定機の部分がこれまでたくさんあったと思うんですけど、それをまあ決めるか決めないかで、その1試合に対して2回決定機作るとか3回決定的なシュート打つとか、その確率の問題だと思うので、まあ、そういうところを増やしていけないなっていうのは思ってたので、ずっと、まあ、そこのところでシュート数が増えてたり、まあ、ボックス付近で、まあ、フリーでシュートを打つシーンが増えてたりっていうところはあるかもしれないです。
決定機の数って今表現されたんですけど、私がちょっと客観的に森選手を見ていた時に何かこう迷いがあったのかなって、そのもうちょっと前の試合の時は、そのゴール前で決定的なシーンを作る前のちょっと迷いみたいなものがあったのかなって思ったのが正直なところあったんですけど、それが吹っ切れたのかなみたいな、なんかそんな印象を受けたんですけど、なんとなくその心理的な変化みたいなのってここ最近あったりとかしました？
特にはないですけど、まあその試合の状況だったり、この点を決めないといけない時間帯だったり、ところのプレーとか試合のその時間数だったりっていうところも多分関係してくると思うので、実際そこまでその自分的にその心理状況変わったって感じじゃないです。
そ そうなんですね。なるほど。なんかでももうちょっとで取れそうみたいな共通の感想を結構スタッフみんなで持ちました。
まあ今までもあったので、ね、決定機がそのが決めやすいのがたくさんあったので、まあ、その量がただ増えたっていうところで多分近づこうね、近づいてきたんじゃないかなっていうところを多分感じたのかなと思ってます。
じゃああと一歩どのあたりを高めればっていうふうに思ってますか？
ゴール付近でのシュート数を増やすこともそうですけど、やっぱりシュートの精度を上げることはもちろんゴール前に飛び込んでったりシュートを打つまでのポジショニングとかボールの受け方とかフリーで打つためにポジショニング取るとかそういうところでやっぱそういうフリーな機能が決めやすいと思うのでそういうシーンをたくさん作り出すことが大切かなと思います。
じゃあ、次ですけれどももうすぐにまたホーム戦がやってきます。あの次は北九州が相手ですが、木曜日の時点で、まあ、あの試合後でしたけれどすぐに監督からミーティングがあったそうですね。
そうですね、分かりました。
どんな話でしたか？
あの北九のそのサッカーのことだったり先日のチーム全員が理解することだったり、まあ、あとはまあ、諦めないというかその失点しても、まあ、2点取りに行くとか最後まで攻める姿勢っていうところをもっとやらないといけないみたいな話はありました。
出るチャンスがあったらどんな姿をサポーターに見せたいですか？
やっぱり、まあ、チームが勝つ姿っていうところを見せたいですし、まあ、その中で結果がついてくればいいですし、サポーターの皆さんになかなか勝利を届けられてないのでそこは、まあ、最後まで諦めずに頑張っていきたいなと思います。
わかりました。じゃあ最後になります、その応援してくれているサポーターの皆さんに一言メッセージください。
なかなか厳しい状況が続いてますけど残りホーム3試合とアウェー1試合ありますけどその中でレドバらしいサッカーをしていい試合をできるように頑張るので応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。あと余談ですけど森選手はユニフォームのズボンを短く履くのが好きなんですか？
長いより短い方が好きです。
なんか動きやすそうですね。
まあ、そうですね。なんだろう、長めなんだ山口の短パンが。
あれどうやってっ長めどうやってるんですか？もともと長いじゃないですか。
折りたたんでます。
上の部分を折りたたんでるんです。
はい、
なんで一人だけ短いんやろと思ってました。ずっと謎が解けました。
はい、はい、
ありがとうございます。じゃあ次ゴールアシスト期待してます。
ありがとうございます。
はい、持ち前の明るさで頑張ってください。ありがとうございました。
頑張ります、はい、ありがとうございます。
本当だ、ちょっと短い。
そう、私もずっと気になってた短いの。
なんかなあの名探コナン君みたいに、うん、なんだこの違和感はって思ってたんですけどそこだったな。
そう、筋肉いつも見えるからすごい短いなと思いながら
そうか、
思ってた。
でも多分チームの調子がいいと、うん、森選手あたりはもっともっと元気なはずなんだけどね。
うん、そうですね。うん、
でも、まあ、残りのさっき言った今度は残り4試合のうち3試合がホームなん で、さっき言ったように意思をね、うん、見せてもらえればなと思います。
う
ん、
そうですね。
第39節ギラバンツ北九州戦は12月6日日曜日ホームで午後2時キックオフ。ここでプレゼントのお知らせです。今日は番組の中でね、随時紹介してきましたけれども、はい、このギラバンツ戦を前にですね山口北九州飲み比べセットおつまみ付きを2名様にプレゼント。地元の美味しいものセレクトショップ、インターネットのサイトでね、こういうのを、セレクトして売っているサイトがあるんですけれども、ここにねレノハ山口、山口銀行、地域商社山口がコラボしてレノハ山口 FC ステッカー付き山口北九州飲み比べセットっていうのをね3000円で販売しています。大体中身的には4000円程度なんですけども、ぜひねお買い求めいただいてね、北九州のいいものと山口のいいものを飲み比べ食べ比べしてみていただきたいんですけれども、今日は番組からね2名様にこれをプレゼント。
はい、
お酒がありますので20歳以上の方のみご応募できるというふうに今回させてください。すいませんね。で、ご希望の方はレノハプレゼントと書いていただいて、で 郵便番号、ご住所、お名前、電話番号を必ず入力して、happy@fmy.co.jp、happy@fmy.co.jp の E メールアドレスまで、E メールでご応募くださいね。締め切り、あと8分しかないです。この後、午後6時とさせていただいております。で、当選者の発表はエンディングで発表しますので、だいたい6時50分ぐらいで発表になるかと思います。うん、こちらの方もお聞き逃しなく。以上、ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。